こんにちは、ひとぴーです。9月になりました。でもやっぱり毎日暑いですね。まあ今月は多分まあお彼岸がありますからね、9月の23日、まあ、このあたりになれば少し昼と夜ぐらいはちょっとは涼しくなるかなと思いしや、どうも長期天気予報によりますと10月になってもまだ暑いみたいですね。もう本当にこの普通じゃない暑さがね、先月も先々月もずっと続いてるんですけども、いい加減になんかもうどうにかしてくれっていうような感じになりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ今月はそうですね、さっき言いましたけども、まあ、秋分の日が9月の23日、まあ、この日を境にだいたい昼と夜のこう長さ同じぐらいになるみたいですね。でね、この9月の23日はなんとなんとね、まあ私たちにすごく関連しているんですけども、網膜の日なんですよ。網膜って皆さん知ってるよね。目のこの瞳のね奥にある網膜だから、こう脳と結構直結しているみたいで、この網膜に障害が起きてしまうというね病気、まあこれが私たちこのウィングスの中でも何人か、私もそうなんですけどもね、この病気を抱えています網膜色素変性症という病気なんですよ。網膜がね、網膜ってこう光を感じるところ、そこにこういろいろと瞳を通してものを映し出すわけなんですけどもね、そこにこう障害が起きてしまう病気で、だからね光があるときはまだいいんだけども、この網膜色素変性症っていうのはね、まず第一段階、夜が見えなくなっちゃうんですね。普通の人だと別に夜もね、まあ本当に漆黒の闇じゃまあ別ですけども、多少の光があれば見えるじゃないですか。いろんなことね、なんていうの、周りの景色なんかもね、まあ、昼間のようには見えなくてもある程度別に歩いたりね、まあ、駆け出したり、まあ、車運転とかそういう別に支障はないんですけども、まあ私もそうだったんです今までね、まあ、この病気にが発症するまでは別に夜も普通にまあ歩いていたし、だけどもこの病気っていうのはまずは夜が見えない夜盲から始まるんですね。でこの網膜色素変性症という病気、これは治らない病気です。そしていずれは失明してしまうという病気なんですけどもね、まあ人によってその失明してしまう時期っていうのは、まあ、みんな違うみたいなんですけども、だから私がこの病気を知った時、初めはね意味がさっぱり、そんな聞いたこともない病気、網膜色素変性症っていうのは何なんだろうで、初め眼科の先生からね伝えられた時にちんぷんかんぷんで、お家に帰ってきてからね医学の本とかいうのをめくってね見ましたらば、網膜にこうねいろいろな、なんて言うんだろう、症状がね、病状が現れて結局は、まあ、失明してしまうって書いてあったんですけども、まあ、このね網膜色素変性症の この病気にはね、網膜色素変性症協会っていう、この網膜色素変性症の患者さんと家族がね立ち上げた協会があるんですけども、その網膜色素変性症協会っていうのは東京の本部がね、確か品川区の南大井かなんかにあるんですけどもね、そちらでこのちょうど秋分の日っていうのが、まあね、夜もこう昼と夜の時間がね同じぐらいになって、夜がねやっぱり長くなってくるじゃないですか。そうなるとやっぱ歩きにくくなって、出にくくなってね、非常に、まあ、歩行困難になっていくっていうこの病気。そうだから、この網膜色素変性症という難病を、まあ、皆さん請願者の方に知ってもらおうということで、2017年に制定いたしまして、そして一般社団法人記念日協会の方に、まあ、登録っていうかね、登録されたわけなんですけども、まあね、この病気の人結構いるんですよね。日本人だけじゃなくてね、いろんな世界に。で、RP とも言うんですけども、なぜこの病気になってしまうか、それはやっぱり分かんないんですね、いまだに。だからこそ治す薬もないし、手術もできないね。だから難病にまあ指定されてるんだけども、だからこの病気になっちゃったら結局いつか失明しちゃうから、やっぱあんまり早くから知りたくないですね、はっきり言って。治る病気だったらね、早く知ってどうにか治そうって思うんだけども、結局治んない病気だから、早く知るだけ辛い思いをするっていう感じなのかなって。で、それと同時にね、まあこれ遺伝性でもあるっていうことも言われてるんですけども、でも私の場合は、まあ、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、おばあちゃんぐらいまでしか知らないですけども、まあ、この病気の人はいないんですね。だからなんでこんな病気になったのか、それすらもわからない。だからね、普通にもう20歳過ぎてぐらいまでもね、ずっと 1.2 か、いい時は 1.5 ぐらいありましたね。本当に自分が 目がこう見えなくなるなんて、もう夢にも思っていなかった。まあそんなねことで、だから本当に誰がなるかわからないっていう怖さもあるんですよね、私みたいに。だから小さい時からやっぱり夜が見えなくてこの病気だって言われた人ももちろんいますよね。ジョニーなんかもそうなんだし、タケちゃんもそんなこと言ってましたね。だけどタケちゃんの場合も家族親族にこの病気の人はいないっていうことでね、なんでこの病気になっちゃったのかなってこう、まあ、考えてもしょうがないんだけども。で、10年くらい前にね、ちょうどそのどこだったかな、どっかの講演会、眼科のね、先生の講演会で、この網膜色素変性症っていうこの病気の講演会があったんですけども、その先生から言った言葉っていうのは、講演会でね、だから要するに網膜がこうすり減ってきてしまう、劣化してきてしまうっていう感じだから、もし人間が200歳ぐらいまで生きていたとしたら、この病気になるじゃないかってことでね。あともう一つの説は、まあ、人間が進化してこう行く上でね、やっぱりこの病気がその進化していく上でのこうちょっとした歪み、そこにこうはまってしまった人が、私なんでしょうね、きっとね。 その人がこうこの病気になってしまうっていうことで、だから原因も分かんないんですよね、はっきり言って。何が原因でこうなったか、だからこそ治す手立てもないってことだから、まあ、この網膜色素変性症っていうこの病気自体、今でもクエスチョンですね。だからなんかね、いろんなあのなんとか細胞とかあるじゃないですか、ああいうのでどうにかね早いとこなってくれればいいなっていうことだけども、それもねやっぱりいつになることやら。しかし一番ね、あの本当に見えていた私たち、私が見えなくなるっていう、その当時ね全然想像すらしていなかった。視覚障害者になるなんて思っても見なかったですからね。だからまあ障害っていうのはとにかくそういうもんですね。病気とか事故でいつ普通の人が、健常者の人が障害を抱えてしまうっていうことがあるわけなんです。だから皆さんもね、人ごととは思わないで、やはり目が見えていること、耳が聞こえていること、体がね普通に動かせること、それが当たり前だって思わないで、本当にねそういった常にこうね、私の場合は視覚障害者だから目が見えていた時のありがたさっていうのかな、まあその時にはねやっぱり分からなかったこともこうしてね、見えなかった時に、見えなくなってしまった時に本当に見えて いた、見えているいた時のありがたさっていうのをつくづく感じましたね。そうだからね、まあ、小さい頃からもう見えてね、見えていない人っていうのは今はだいぶ少なくなりました。昔はね、なんか網膜じゃなくて、あの未熟児網膜症とかでね、生まれながら目が見えない赤ちゃんとか、まあ結構いたみたいなんですけども、今は本当に中等視覚障害者が 90% ぐらいを占めていまして、みんな別に網膜色素変性症に限らず、成人して頭ね、あとはもっと年を重ねてからこの病気になったり、まあ、緑内障による失明、それから今糖尿病によるね、あの網膜症による失明とかいうのが本当にたくさんあるわけなんです。だからね、本当に皆さんもたくさんいろいろとね、こう今夏空が広がってますよね。もうじき秋空にこうバトンタッチして空が高くなって、すごくいい景色、海も山も、そしていろんなお友達の笑顔、家族の笑顔、それをいっぱい、やっぱり嬉しい思いでいっぱい見て欲しいな。私たち今もう見えないからね、その昔の頃の思い出、頭の中に浮かぶこと、心にしまってあること、そんなね、いろんな景色なり笑顔なりを思い出しながら日々を送ってんですけどもね、まあ見えないことって本当に不便だけども、でも今ね、見えている頃のお友達ももちろんいます。だけど今それ以上に見えなくなってからのお友達、まあね、姿形は分からなくても、その一人一人の心の温かさ、 それをね心の目で感じることができるようになった私たち、あったかい心をねいっぱいくれる請願者の方もいます。電車の中でも道でも駅でも、そういう皆さんに感謝しながら私たち視覚障害者も元気に明るい日、明日に向かってね歩いていきたいと思います。まあ、今日はね9月23日の網膜の日、この日をちょっと皆さんにお伝えしたくて、今日はね9月のメッセージとしました。これからもね、まあ、いろんな温かい心をねいっぱい元気と勇気もらって、自分たちの小幅で元気に歩いていきたいなって思ってます。さあ来月はもう10月、きっとね10月になれば朝と夜は涼しくなるんじゃないかなって思いますけどもね、昼間は暑くても、皆さんも暑さにめげず元気にもうちょっと頑張ってこの暑さを乗り切ってくださいね。それではまた来月お耳にかかりましょう。おしゃべりはウィングスのひとぴーでした。ではまた、バイバイ。